皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第180回目、先週に引き続き大野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
あっという間にライバルも出てくるしね。
そうなんですよね。
真似してくる人も出てくるし。
そうなんですよ。で、まあ、なかなか自分やっぱり納品が全然追いついてないような状況になってしまってるんで、多分先月とか、今ちょっと売上トラフィックとか見てるんですけども、先月末とか、いくつだったっけな、あの3000ぐらい SKU 数があったんですけれども、今もう2200まで減っちゃってるんで、
あの3000なんだ、すげえな。やっぱり
もう売れてない SKU、 もう過去売れて、いる SKU とかも含めと、もう今1万5000とかあるんで、とてもじゃないけどシステムで管理しないと、
ですよね。
はい、
あれ、いわあれですか、その価格改正、価格のその、はい、要は合わせ背取りなんで合わせていかなくちゃいけないじゃないですか。
はい、
その辺もなんかツールを使ってやってるんですか。
そうですね。キャッピーでした。セドルジって今名前に変わっちゃいましたけど、セドルジを使ってます、ね。
ただ、なるほど。はい。なんかいろいろありますもんね。
そうですね。
ですね。
はい。ただ、あんまりなんかその、価格については、実はほとんど見てないというか。
そうなんだ。
はい。まあ、すごい安い値段で仕入れてるんで、あんまり。
そうなんだ。
いつもなんかそのアマゾンと やり合う時も、アマゾンに今まで値段で一度も負けたことないんで。
なんつう人だ。
たぶんそのやっぱりバルクっていうか、
はいはいはい。
まあ、あの、オフラインイベントで会った時に、どなたかに言われたんですけど、大野さんって現代のバッタ屋ですよねって言われて、確かにそうだなと思って。昔、今でもありますけど、ロジャースとかそんな感じで、
はいはいはい、
倒産品ではないんですけども、まあ、いらない商品をもう、要はゴミ同然の、要は本当、ただ同然のような値段で売ってもらってるんで、
は
いはい、仕入れ、原価は多分合ってないようなものなんですよね。
あ、そういうことか。
そんな感じです。
ああ、はい。じゃあもう、本当の通常の CA の原価のもう半値まで行くんですか？そういうのって。
もう、でも、そこは、どうしようかな。企業秘密にしとこうかな、でも。
そうですよね。あ、でもね、ついつい。
いや、そこはなんかお会いした、多分聞いたらびっくりすると思います。
マジか。
はい。
そういう商品が結構眠ってんすね、じゃね。国内に。
そうですね、やっぱり、多分、まあ、iPhone、今いくつなんだろう、iPhoneXS でしたっけ、
うん、
だと、やっぱりお店としては iPhone8 とかっていらなくなるはずなんで。
なるほど。
そうすると、やっぱりそういうのが、やっぱりドバーって出てくるんですよね。で、つい最近だと、モバイルバッテリーが、PSE がついてないとダメになったりしたじゃないですか。
うん、ですね。
で、あれで、実を言うとちょっと営業かけてて、4000個ぐらい1個10円とかで仕入れて、それをまあ100円とかで海外に下ろすっていう、日本で売るからダメだだけで、
まあ、
はい、海外にな、流すみたいなことを、ちょっと。
いやー、すげえな。頭いいな、小野さん。
いや、それは、ちょっと、そういう話をチラッと聞いてたんで。そしたら、もう、やっぱりそこは先を越されちゃいまして。
やってる人がいたんですね。
そこはなんか中国人が入ってたのかな、なんかが、
ね、
中国人すげえなと思いましたけど。
だってもう自分のとこの自分の国の商品だもんね、だって。
そうですね。ね、はい。で、あとはまあなんかそれを東南アジアにもやっぱり流してるみたい。
はいはいはいはい。
ちょっと先越されちゃったな、みたいな。
ああ、そういうことか。
はい。
はい、面白いことやってんな、小野さん。
まあ、そうですね。で、まあ、最近、あとはそれ、たまたまその自分の倉庫がですね、本当か、うん、あの、か、9月に川口に倉庫ができるじゃないですか、納品先が。
アマゾンのね。
はい。
はい、はい。
アマゾンの。なんで、そこまでなんかチャーターとかっていうのはやろうかなっていうふうには思っててですね。もう、
ほうほう。
で、
あれ、大野さん、お住まいどちらでした
っけ？住まいは、板橋区なんです。
はい、はい。普
通の板橋区なんですけども、倉庫が川口の方にちょっとあるんですよ。
あ、そういうことか。
はい。まあ、車でちょっと30分ぐらいかかるんですけど、
うんうん、
たまたまなんかそこがすごい安く借りられたんで。で、まあ、で、そこの間を、まあ、ハイエース買うか、うん、まあ、もしくは今、ヤマトのドライバーを独立した人がいてですね、
その、
ちょっとまあ、運送業みたいなことも、実は今月からやり始めてて、運送
業。大野さんが？
はい。あ、まあ、運送業チックな、免許を持ってないんで、2トントラックでなんか物を移動するとかってことができないんですね。ただ、その代わりに、その、ヤマトのドライバーさんが独立した会社も、まあ、軽貨物って言って、軽自動車で荷物を運んだりすることができるんで、その人たちの会社の自分が営業になって、仕事を取ってくるみたいな。まあ、そうすると、それがまあ、今後大きくなっていくと、自分の荷物と、そこの会社が、まあ、ある程度大きくなれば、いや、今日はそこの会社にお願いして、まあ、今日は小田原行ってよ、今日は川島行ってよ、とかってことはできるかな、っていうふうには思ってます。そっちがちょっとすごい赤出しちゃってるんで、赤字を出しちゃってるんで、なるべく今後につなげれるように。
なるほど。
まあ、それも、まあ、ちょっと物販で学んだことで、まあ、今まで背取りっていうと、本当に買ったらその日か、その月から利益に出るのが当たり前だったんですけども、やっぱり、ビジネスってある程度、マイナスの期間、赤字の期間でしょうがないのかな。
立ち上げの時はどうしてもね。
そうですね。
うん、
そこの部分で、まあ、今回そのドライバーさんたちにオンを売った形に なってるんで。
なるほど、なるほど。
そこの会社さんは、まあ、下請けの会社さんはすごい儲かってるけど、自分がすごい赤出しちゃってるみたいな。
はぁ。
今後、まあ、仲良くやっていこうね、みたいな
形で。はい。
まあ、オンを売ることはできたのかな、というふうに、前向きに捉えてます。
なるほど、なるほど。じゃあ、俺が困った時は助けてくれんだろうなと。
そういうこと、そうですね。まあ、どんどんと、まあ、お互い、やっぱり物販とその運送業ってすごい相性いいのかなというふうに
思って。相性いいっていうか、もう本当密ですよね。そこなかったら本当に。
そうなんですよね。だから
そこ。ないですもんね。
そこで何かしらの関わり合いができるかなというふうに思ってて。
なるほどね。
まあ、
で、やっぱり物販やってて、そういう、はい、代行業をやる方もね、結構いらっしゃいますしね。
はい、そうですね。
で、そういう配送の方の、サービスも始めるた、なんていうね、方も結構耳にしますし。
そうですね。
はい。
ちょっとそのチャーターとかに、コンサイとかになるとちょっと、リスク高いんで、なるべくその自分たちの、その友人とかと、まあ、クローズドのところで、まあ、やっていきたいなっていう部分はあるんですけども、まあ、菊池さんがおっしゃったように、物販とその運送業ってすごいいい関係になれると思う。で、たまたまその独立した時期がほとんど一緒だったんで。
あ、そういうことですか。
はい。
へぇ。
いつもなんか、アマゾンから荷物を送ってくれるときに、来るときに、黒猫ヤマトの方だったんですけど、黒猫ヤマトの、制服で来るじゃないですか。それが、いつの間にか制服がなんか変わってて、あれどうしたんですかって聞いたら、いや、実を言うと独立しまして、みたいな。で、それで、そっから、じゃあ、そうなんだったら、一緒になんかできればいいですね、ってとこからどんどんと 話が進んでいっちゃった感じ。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、向こうはね、その配送業のノウハウはね、持ってるわけですからね。
はい。
うん。
結構そのあたりの裏事情なんかも聞けるんじゃないかなと思ってて、なんか。
ですよね。
この前の時も結構面白かったですよ。あの、7月15のプライムデーの時。
うん。
いや、結構、やっぱり運送業者さん値を上げてたみたいで。
ああ、はいはい。
いや、もうみんなそこに取られて、で、でもなんか向こうは単価を下げてきたらしくて、意味がわかんねえって怒ってましたけど。アマゾンは結構やっぱり安いみたいなんで。
でしょうね。
どういう単価なのかよくわかんないですけど、1個250円だったのが、1個150円にしろって言われたみたいなこと言ったんですよ。その単価がどういう単価なのかがわかんないんですけども、その1個っていうのが、1商品なのか、1つの家、1件なのか、なのかわかんないですけども、もうでも結構エグい下げ方するんだなって思いましたね。
だって、最近、そのヤマト以外のこの配送業者結構使ってますもんね。アマゾンでね。
そうですね。まさしくさ、ヤマトさんと独立した方は、サードパーティープロバイダー、札幌ツーンさんとかっていうところが多分あると思うんですけれども、そこからなんか、そこのもう要は下請けみたいな形で入ってるみたいなんですよね。で、まあ、あと、ヤマト
の流れになってんのか。
はい。みたいなか、らしいです。
なるほどね。
うん、
まあ、今年のプライムデーもな、だいぶ配送の方がトラブったっていうか、だいぶ遅れましたもんね。特にマルチチャンネルからやっぱり、遅れになっちゃいましたもんね。後回しにされちゃって。
ああ、みたいですね。
まあ、毎回のことなんですけど。
現場がやっぱり人がいなくてで。
ああ。
はい。そういう話はやっぱり聞きましたね。
で、自分もプライムデーで、
はい。
商品買ったんですけど。
はい。
3日後ぐらいに届きましたね、アマゾンから。
あ、そうなんですか。
うん。別に急ぎで使う商品じゃなかったから別に構わなかったんですけど。
はい。
あれ翌日届かねえんだって。これプライムデーの影響かと思って。
ああ、やっぱりそうなんでしょうね。
15に頼んで。
はい。
あ、土曜日に着いた。
15に、それは
土曜日。土曜日。そう。
ひどいな。
なんだと思って。
いやー、やっぱり多分その週は本当にみんなが悲鳴上げてるような感じだったらしいんで。
あ
はい。
あですよね。
はい。
確かに、まあ、注文するときに。
はい。
何日に到着予定ですって出たん。のが、まあ、土曜日だったんで、はい、すげえな、この遅れ方と思って。プライムじゃねえじゃねえかと思って。
プライムじゃないですよね。そうすると今年の冬なんかもちょっと怖い部分が。
出るでしょうね。でもどんどん、そういう風になってくんじゃないかな。
そうですよね。
アマゾンのセールなんかはね、特に。
そうですね。みんな、やっぱり人が足りないけれども、どんどんやっぱりそのネットの方っていうのはこれからも買う人は多くなっていくでしょうから。
ありますよね。
はい。
これは間違いないことだし。
そうだと思います。
なるほど、なるほど。でも、そういった裏話も聞けて面白いですね、でもね。
え、裏話、そうですね。
業界の裏話。
業界の裏話を、はい。いろんなその、まあ、私たちはどっちかってそのネット通販の、という、まあ、位置づけにいますけど、やっぱりいろんな業界の人と話してると、その裏話というか、で、彼らにとって当たり前のところを自分たちに、自分にも適用することもできます。逆に、自分たちにとって当たり前のところを彼らに、まあ、当たり前に、という形で教えることもできる
ん
で、そこはウィンになってるのかなという気はします。
はい。あ、そうですよね。
はい。
大野さんはそっちの販売の方のね。
そうですね。はい。
事情を話できるし。
そうですね。はい。
はい。あ、なるほどね。
この前も、なんだったっけな、今来てるのはノートパソコンとかを、うん、まあ、仙台とか、下手すら1万台とかって言ったかな、ちょっとまだ見切れてないんですけども、
うん、
で、それがじゃあどれくらいで売れるかみたいなのは、やっぱり、やっぱり仕入れが強い人っていうのは、その売る方の、どれだけ売れてるとかっていうところにあんまり詳しくはないので、
うん、
じゃあ仮に1万台買ったとしたらどのぐらいですよ、どのぐらい時間かかりますよとかっていうのはまあ自分たちの方が詳しいのかなっていうふうに思いますし、
ああはいはいはいはいはい、
あとこの章前あったのはその本なんですけれども、
うん、
まあ某ちょっと倒産してしまった本屋さんの本を、うん、まあ一気に買い付けましょうってなった時まあで、うん、そのある本が500冊ぐらいあったんですが、その本がまあ定価で2000円ぐらいのところを何円だったら仕入れていいんだろうみたいな、うん、そのあたりの根付けの部分をその仕入れる人と、あの仕入れをしてる別の業者さんと、
うん、ま
あ、結構真面目に話したりとかってことはしてますね。
なるほどね。
結構そうなると。で、まあ今後その物販なんかでも、
うん、
やっぱりリアル店舗を持ってる人なんもやっぱり結構いらっしゃる、リアル店舗だったり、あの、みたいなので、まあ、
うん、
何らかの形でつなぐような、その仲介的なこともできたらいいのかなっていうふうには思ってます
ね。ああ、なるほどね。最近ね、なんか卸の話もちょいちょい聞きますからね。物販
の。そう、うん、あ、そうですか、はい。
うん、まあ、なんだろうな、クラウドファンディングを出して、
はい。
で、そこから卸しに行くみたいな話もね、ちょっと耳にしますし。
そうですね、はい。
だから、まあ、大野さんのね、そういったステムなんかも、なんかこう、うまく乗っかられて、商売につなげられればね、また面白いことになるのかなと思いますけどね、今聞いて。
そうですね。結構でもその卸の部分、卸というか、仲介のやっぱり一番難しいところは、両方、やっぱりみんなが利益を出せるようにしなくてはいけない。
そうですね。
そこが、まあ今回その、運輸業の方で、まあ仕事をもらってきて、まあ、あの元請けから下請けに流すって形で入ったんですけども、調整があんまり、うまくできなくて、まあ、結果的に赤字になっちゃったりした部分だったんで、あの、まあ、あの、まあ、だからといって、下請けさんに、下請けのその運輸業者さんに赤被らせるわけにいかないんで、自分が、なんですけども、まあ、すごい、その仲介には仲介なりの、そのすごい難しさっていうのを感じましたね。やっぱり価格の、で、一気に、本当に信頼を受ける人に流さないと、
うん、
一気に崩れるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、A という商品があって、それをが 1万個あったら、その1万個をそのまま価格崩さないようにするには、例えば自分の友達と5000個でポジションというか在庫を持って、価格割りしながら売っていくってことは、多分できると思うんですけども、
うん、
それをな、まあ、その、なんかその、卸スクールみたいな形で、バーって、不特定多数の人に流しちゃうと、やっぱり価格って崩れちゃいますし、
うん、
そのあたりのことは、まあそうならないように、なるべくその、コントロールしてっていうのはすごい、うん、あの、まあ難しいところなのかな、っていうふうに、まあ思ってますね。
なるほど、なるほど。
でそうすると、まあ、あとはその、資金で、そうすると、あ、相手がどのぐらい資金を持ってるかにも、それはすごい本当に、資金に余裕がある人だったら、
うん、
5000、例えばその1万個だったら1万個そのままポジションを持ってもらって、うんうん、自分が手数料分だけもらうみたいな形もできますし、それが、これから背取り始めた人ですみたいな形だと思います、うんうん。
ちょっと難しいですよね。
難しいですよね。
うん、
だったら、なるべくその価格だけは絶対守ってねって形で。
はいはいはいはい、はい。
うん、で、まあその勉強も含めてみたいな形で、
うんうんうん、
まあ 100個だけ持ってもらう。そのあたりの管理がすごい難しいかなっていうふうには思いますね。
なるほどなるほどね。
はい。
なるほどね。
はい。
まあでも、このね、背取りから、派生して今、この、ね、状態で。
そうですね。
このような、今。
はい。
すごいな、大野さん。
いえいえ。まだまだちょっといろいろ勉強を物販で、すごい人たちがたくさんいるんで。
いえいえいえ、本当にその、本当に自分のね、できるのは何だっていうのを、なんかこう追求して、
はい。
俺、自分はもうここで、
はい。
ここを主戦場として、
うん。
ここを突き詰めていくっていうのがね、なんか、わかりますよね。そこから言ってますもんね、小野さん。
そうですね。まあ、なる、まあ、やはり、独立したんで、
うん、
まあ、負けるわけにはいかないんで、勝つ。
はいはいはいはいはい、はい。
大きく勝つかもしれないよりは、なるべくその、
コツコツコツコツと。
コツコツの方が、性に合ってんのかなっていう、
はいはいはいはい。
気もするんで、まあそういうところがやっぱり背取り。
また合ってたんでしょうね、そういうパソコンが得意とか。
あ、それは。
好きだとかいうのはね。
そうですね。
うん。
結構、まあ今、その出品作業の部分も、まあ、オフラインイベントの時に梨本さんとかといつもお話をちょっと相談させてもらってて、そこでこういう風にすればいいですよ、みたいなアドバイスをもらった上で自分もプログラム書いてるんですけども。
はいはい、ああ、そうかそうか。そうですね。はい、シークもね。
はい。
そこはもう得意中の得意ですからね。
そうですか。彼の場合には本当にバリバリのプログラマーみたいな形なんで、
うんうんうん、
そのレベル感が全然違う。私はもうなんか、ちょっと趣味の延長線上なんて、レベル感は全然違うんですけども、
はいはいはい、
やっぱりそこで勉強したことがすごい役に立ってて、まあ、その トラックの話に戻る。だいたい、今、2トントラックで、だいたい平均して1万個ぐらいの商品が入ってるんですよ。1万いかないかな ?8000 から、うんうん、まあ8000から1万ぐらいですね。
はいはい、はい。
そうすると、SKU とかも、
うん、
まあ、その商品数とかも、まあだいたい5000から6000ぐらいに落ち着くんですよね。
うんうんうんうん、
で、それジャンコードを、まあ、障害者施設に、まずバーコードの読み取りっていうのを行ってもらってるんですけども、
うん、
5000個の中で、5000 SKU の ASIN を割り出すとかっていうのを、バーコードをもとに ASIN を割り出すとかっていうのを、一件一件やってたら多分、一日には終わんないんで、
うんうんうんうん、
でもそこはAmazon の API 使って、
うん、
まあ、5000とかだったらどのぐらいで出せる？多分20分か30分あれば出せる。
おぉ、すごいですね。
はい。そこで、そういうふうな形で、プログラムを使ってるの、システム化っていうのはすごいやってるんで、そこは。
あ、それは、大野さんが作ったんですか？
あ、私が作りました。
あ、すごいな。
セドリストとかって聞いたことありますかね？
なんかそっちは全然わかんないんだ。
なんかまあ、ジャンコードを入れると、
うん、
ASIN を持ってきて、商品名持ってきて、
うん、
サイズ持ってきて、
うん、
重さ持ってきて、
うん、
あと、FBA の手数料持ってくる。
うん、
それを全部 Amazon の API を使って、Excel にポーンって落とすってことをやってるんですけども、そのセドリ界隈の人だったらわかるのは、そのセドリストの Excel 版みたいのを自分で作りました。うん
へ
え。で、まあ、それで、その ASIN を割り出したり、まあ、
うん、
あとは Amazon がカート価格を取ってる商品を割り出したり、っていうことをちょっとやったりしてますね。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあちょっと、今あるシステム、汎用品っていうかね、作ってるので、ちょっと物足りないけど、この部分あればいいのにな、みたいな。
そうですね。はい。
それを、まあ、小野さん自身で作っちゃって。
そうですね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、その延長線上で、この前はちょっと、その、大沢さんの部分を、
うんうん、から作ってもらったんだって言ってましたよ。
はい、うん。お話いただいたんで。
うん。
どっちかって顧客管理に近い部分だったんですけれども。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
へえ。このラジオ聞いたら、なんか、大野さんに作ってほしいって来るかもしれないですよ。大野さん、こう、ちょっと今困ってんだけど、作ってもらえませんかって来るかもしれないですよ。
ああ、でもなんかそういう話があったら、うん、自分はその会社員時代 の、うん、の友達でバリバリプログラム書ける人がいるので、
うん、
そういう人たちに 今はその副業、その人たちはあくまで副業なんですけれども、
はいはいはいはい、
そこはもう中抜き一切抜きで、自分で要件まとめて、その会社の後輩とかにお願いをしたりは、うん、はい。
ああ、なるほど、なるほど。
そうすると、まあ、将来彼らが、じゃあ、自分たちも独立してってな、まあ、本当に、なしもつさんクラスの人が会社にもいたので、
うん。うん、
そういう人たちにお願いして、まあ、一応そこでちょっと関係を作っておくみたいなことは、やってます。今回もまさしくそんな感じだったんで、
使用。そうなんですね。
もともとそのシステム部で、どちらかっていうその、会社があって、なしもつさんのような、そのプログラマーの方に、こういう仕様でシステムを作ってねっていうふうな立場にいたので。
あ、なるほど、なるほど。
はい。自分でプログラムをバリバリ書くというよりかは、その、なしもつさんたちが、理解できるような形で。できるよう、
はいはいはいはいはい。ディレクションだ。
そうですね、それに近いことを。ただ、やっぱりプログラム自分も書けといた方がいいよねってことで。
はいはいはいはいはいはい、はい。
その API のところは一通りは自分でもできるようにはしたんですけれども、うん、まあそれでも、やっぱり本業は物販なのでっていう。
はいはいはいはいはい。
はい。
ところ
ではありますね。はい。
なるほどね。はい。だからある程度その、そういうシステム的なその知識があって、
はい。
物販にそれが、こう注入されると、
はい。
ねえ、他の人がやってないことを展開できるんで、やっぱそれも一つのね、武器になるし。
そうですね、はい。
そこは大野さんしかできないっていうところが出ますもんね。差別化ができる。
そうですね。
ね、
はい。
うん。
やっぱりいろいろ、その物販の中でいろいろな、いろんなもう本当に各クラスの、
うん、
トップクラスの方がいらっしゃるので、
うんうんうん、
この人たちに、
うんうん
勝つっていうのは変ですけども、やっぱり自分。
正面からぶつかってもね。
そうなんですよ。で、正面からぶつかっても、
うん、
本当にそのライバルと、その、会社としてぶつかってもしょうがないし、で、うん、やっぱり自分よりすごい人たちに、その物販の中ですごい人たちに名前を覚えてもらうには、うん、やっぱりその自分の強みって何なんだろうって結構考えて。は
い
うん、
なるほどね。
はい。まあ、なので、Facebook なんかで書き込むときも、どっちかってそのシステム系の話が多いかな、というふうには
。はいはいはいはい。
なんですけども。やっぱりその、
まあ、でもね、結構、投稿していただいて。
そうですね。
う
ん、
ありがとうございます。
やっぱりその、いい、やっぱりそこで、すごい人がいる中で、自分が物販に対してできることって何なんだろうって考えて、やっぱりこのシステム系の話なのかなっていうのは、あれはするんで。まあ、最近はその、運輸系の話とかもちょっとできるようになったんで、今後はそういうのも、織り交ぜながら投稿できたらいい
かな。ね、なんかちょっと現場でね、現場っていうか、はい、オフラインの時にね。
はい。
うん。なんか、ちょいちょいこう言ってもらえると、
そうですね。はい。
なんかできないみたいな。
そうです。
ね。
うん、そうすると、多分、それが中国医療の方だったりすると、多分お互い食い合うことはないので、しかも。
ね、そうですね。
はい、こういう観点でものを見てるんだっていうのは、すごい自分も知りたい部分ではあるので。
はいはいはいはいはい、はいね。
あ、そっか、中国医療の人たち、こんな、こういうことは当たり前のようにっていうのは、じゃあ、自分、セドラーの自分もこういうことは、やろうみたいな、
うんうん。真似してみようかな、みたいな。取り入れられる部分はないかな、みたいな。
そうですね。
うん。
それを取ったところで、多分その中国輸入とやってる方とは多分戦場が違うんで。
全然違いますからね。ぶち当たることはないですしね。
そうですね。
うん。
意味で、まあ本当にその自分の差別化っていうか、うん、ポジションってどこなんだろうっていうのは、ね、物販におけ る立ち位置はどこなんだろうっていうのは、結構考えます。考えてます。
ね。なるほどね。うん、面白いな、モノさん。やってることがね、ほんと。
ちょっとも
う、セドリのイメージが変わりましたね、私は。
あ、そうですか。
うん。なんか、セドリバージョンアップしたな、みたいな感じがしますね、すげえ。
あ、なるほど。ありがとうございます。はい。
もう、本当の、なんだろうな、セドリって本じゃないですか、もともとって。
もともとは。
ね。
そうですね。はい。
ブックオフで、 仕入れてアマゾンに出すみたいな。で、シールを剥がしてみたいな。
そうですね。
はい、うん、根付けシール剥がしてアマゾンに出すみたいな、うん。やってましたもんだって昔私。
いや、結構大変ですよね。
うん。で、ね、ブックオフのそのセールの時に並んでみたいな。
ああ、
はい、ありましたもん。
ありましたね。
うん。
まあ、肉、まあ、ずら、元祖、まあ、副業の中でも一番肉体労働ですもんね。
う
ん、
そうです、そうです、そうです。で、そ、ね、そういうことやってたら、なんかチームで動くセドラーとかが出てきて、もうがっさり持っていったしね。
そうそうですね。
もう、確かに、もうこれダメだ、はい、もうこれ個人じゃもう無理だなと思って。
はい、うん、やっぱりシステム化したり、その組織化してるところが、やっぱり、うん、強くな、
うん、
なる、のかなっていう気は
ね。だから本当同じことやっちゃダメだなっていうのは。
うん、そうですね。はい。
うん、思う。本当に。ね、ビームセドリが流行った頃なんかもう、はい、みんなものピッコラピッコラやってましたからね。
やってましたね。
うん。こいつもセドラーかみたいな感じ。ああ、だ。ブックオフ行ったって何にもないんだもん、仕入れるやつが。もう枯れてるわ、ここ、みたいな。
ああ、もう、枯れちゃった後で。
あれ。もうダメだ、こりゃ、みたいな。
あれですね。
うん。ね。で、そこから家電に行って、みたいな感じだったと思うんですけど。
はい、そうですね。はい、うん。
で、その家電からの、また、こう、バージョンアップしてるのは、今の、ね、大野さんのスタイルなんかなと思って、ちょっと、今日はお聞きしました。
そうですね。まあ、物販で勉強したところと、まあ、物販に、うん、まあ、どんどんと、まあ、当てはめていくみたいなところで。うん、今後もアップデート。
セドリー 3.0 みたいな感じですね。
そうそう。なんか若干、情報商材っぽいけど。
はい。はい。では、大野さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。それでは、増山智明さんを、はい、お願いしたいと思います。
はい。増山さんとはどういう、ご関係って言いますか、はい。
ですね、実を言うと、増山さんとは、実際にお会いしたことはないんですけれども、うんうん
はいはい、
物販、この、まあ、物販上で、うん、お会いしたのをきっかけに、まあ、ちょくちょくやり取りをさせていただいておりまして、うん
はいはい
はい、で、まあ、お互い、妻が中国人だということも あってですね、
うん、
まあ、結構、やり取りすることが、増えました。まあ、増山さんがこの前、令和の虎っていう。
令和の虎ね、出てましたね。
出てましたね。はい、あそこで、いや、すごい面白かったので、
うん
まあ、個人的に増山さんのお話を聞きたいなという、うん。
なるほど、なるほど。
のがあって、
ちょっと。じゃあちょっとね、令和の虎の裏話なんかをね。
あそうですね、聞かせていただければと
思います。わ、うん、かりました。わかりました。はい。
はい。
じゃあ、その増山さんに、大野さんからメッセージお願いいたします。
はいはい、
はい、
増山さん、令和の虎とても面白かったです、いつか、オフラインイベントでお会いできることを楽しみにしております。はい
はい、わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、では大野さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、また
引き続き物販の方では、
はい、
お願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。